皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月19日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、そして誰もいなくなるです。そして誰もいなくなるなんて聞くとですね、なんか皆さん恐ろしいと思われるかもしれませんが、まず最初にお断りしておきたいんです、けども、物事の終わりというのは、その、始まりでもあるということですね。例えば四国88箇所の霊場巡りというのは、88箇所を巡ったら、それで終わりではなくて、そこからまた一番が始まるわけですよね。全部そうでありまして、なんか、無限の、無限小から無限大まで一直線につながってると言いながらも、その、この地球上で起きてることというのは、いろんな意味でこの循環しながら前に進んでいくことがほとんどなんですね。従って、その、ある植物がですね、まあ種が、そこに、地面について、やがて発芽して、立派な木になって、そしてその朽ち果てていく。そこで一つ生命終わったことになりますが、その朽ちていく、その過程でですね、それがまた栄養分となって、また次の、植物の、生育を助けていくわけですから、すべては循環しているわけでありますね。今のこの日本がですね、本当にこの、行き詰まっている一つの理由は、その、今のこの状態をどこまでも引っ張ろうとして、続けようとして、終わりを先送りしていることなんですね。終わりをそこに持ってくれば、そこから新しいものが始まりますから、死と再生はですね、同じ場所で起きるんです。したがって、その死を恐れているから再生ができないんですね。それは本当に直線的なものの考え方でやってるからいけないわけでありまして、物事は全て循環してるわけですから。ですから、その、今のこの時代をですね、もう直線の一つの終わりと思うから、本当の終末論になるわけでありまして、いや、そんなことないわけで、一つこの終わるものは終わり、そこから新しいものが始まるわけですから、終わりのブラックホールからは早く抜け、で、新しいものの創造、蘇生のですね、ビッグバンに早く参加する。これがとにかく一番大事なことで、まあ、それが一番、こう、できないところがですね、まあ、最後になって、ブラックホールになって、まあ、本当に消滅するところなんですね。で、前からその今の日本政府はですね、すり橋の底だということを、まあ、申し上げていたと思います。今回ね、戦没者、追悼式のですね、まあ、天皇陛下の、お言葉とですね、それから安倍首相の、まあ、挨拶、それからその前の談話、見事な対照をなしたと思いますね。まあ、やっぱり日本はね、一応国家元首というのは、そういう言葉は本当はないんですけども、一応、天皇が元首の扱いになっておりますから、まあ、安倍氏がどんなわけのわからんことを言ってもですね、まあ、天皇陛下の言葉でですね、これが日本の意思だということが、まあ、明確になったと。ですから韓国も中国もですね、まあ、矛を収めましてですね、まあなんかもう韓国中国もどんな2年ぐらい前からあんまり安倍氏を相手にしてる様子なかったですよね。もう安倍氏と絡むとですね、ろくなことがないんでですね、アメリカ側からもいろいろ言われますし、まあ中国、韓国国内からもいろいろ言われるから、まあとにかく安倍氏とは絡まないようにと距離を置いていたと思うんですが、まあ今回天皇陛下のお言葉がありましてですね、まあ日本の意思も明確になったということで、まあ彼らもまあちゃんと付き合おうと思う気になったんじゃないかなと、いうふうに思うんですけども、まあとにかくですね、この皇太子がものすごかったですね。やっぱりこのなんか変な発想を持ってるんですね。日本は戦争に負けてないとかですね。いや、負けたから、死んだから新しい日本が始まったわけですよね。もちろん残滓はありましたけども、陸海軍が消滅したから戦後の新しい日本が始まったわけでありまして、まだ消滅してないとか、負けてないってことになると、ゾンビ状態が今の日本で続いてるわけですよね。ゾンビ状態っていうことはですね、もうこれ生きてんだか死んでんだかわかんない状態でありますから、何も未来は開けないわけであります。やはり終わったと、死んだと、で、生まれ変わったと、死と再生が行われたんだということを明確に意識して、で、なぜ死んだのかと、死ぬ理由があったわけでありまして、迷惑をかけたわけですから、そのことをちゃんと認識して、まあ、噛み締めながら、すると今度、二度と同じ理由で死ぬことは多分ないと思うんですよね。 まあそうやってこの新しい時代を送るってのはごくごく当たり前で常識的なことであり、まあドイツもそんな風にやってこう戦後の復興を今に至ってやってるんでしょうけども、どうもそれがですね、認識できない。負けたことが悔しいってしょうがないんでしょうけど、まあ、負けは負けですからね。無条件降伏したわけでありますから、まああんまりとやかく言わないで、へりくつこねないでですね、負けた、死んだ、でやり直したと。それで決着つけるのはごく当たり前だと思うんですね。まあいずれにいたしましてもですね、そういうこの終わりの時というのはですね、やっぱ最後誰にもいなくなるというのがですね、本当に顕著なんです。ですから日本政府の場合もですね、もういよいよまともな人いないわけですね。日本政府の中、例えばあのオリンピックのこと一つ取ってみたってですね、もう文科省なんかろくな人がいないことわかるでしょう。それから日銀だってですね、なんだかんだ言ったって結局ですね、景気良くならないわけですよね。アベノミクスだとか黒田緩和だとか言ったって何にもですね、効果ないわけでしょう。今無理やりあの年金基金とかなんかで株を支えてるんでしょ、あれね、微方策やってるだけじゃないですか。それからまあ経済界においてもですね、まあ、世界が不景気ですよね。ですからまあここはですね、まあ、大きく構えてもなかなか商売うまくいきませんから、本当に自分たちの強みに特化してニッチなところでもいいからね、その強みを生かして経営すればいいんですが、それができる企業とできない企業がはっきり分かれてますよね。経団連の大きな企業だからそういうことができるっていうわけでもなくて、むしろ逆なんじゃないですかね。中堅以下のところに割と元気のいいところ、未来志向のところが多いような気がしますけどね。まあ大きいところでも頑張ってるとか頑張ってるんでしょうけども、いずれにしてもこの二極分化ってのはなかなかものすごいもので、だからこのまあ、ね、今この時点で終わりしか見えないところ、しかしその終わりの先には、新しいもの、創造がありますから、蘇生がありますから、この蘇生のところをすでに見て動いているところと、そのこう、なんて言いますかね、目の前に見える光景が、行き止まりがしか見えないところと、ずっと先まで見えている。まあ、ずっと先っても語弊がありますが、まあ、この混沌の先に広がる新しい時代を見えているところと、まあ、それははっきりと今分かれていると思いますね。皆さん、どっちが見えてます？終わりしか見えないですかね？あるいは、この先が見えてますかね？それはまさにですね、いい悪いではなくて、皆さんが今どっちに立ってるかの問題です。ブラックホールの側に立ってれば、それは真っ暗なものしか見えません。ビッグバンの側にとってれば、なんか結構明るい、先は明るい光が見えてると思いますね。で、同じ場所にあるわけですから、ちょっと発想と行動を切り替えるだけで明るいものは見えてきます。切り替わった瞬間は大変なんですよね。8月15日の当日とか、それから1週間ぐらいっていうのは大混乱でありましたが、同じ大混乱でも、終戦をしない中での大混乱は、さらにひどい大混乱になってきます。ところが終戦後の大混乱というのは、やがて新しい時代に来ますから、やがて光が見えていくんですよね。ここがだから同じ苦労をするんでも、ブラックホールに突っ込んでいく時の苦労と、ビッグバンを作っていく時の苦労では、同じ苦労でも、その先々が違うんです。苦労の甲斐があるかないかの話するならば、ブラックホールに突っ込んでいく時の苦労っていうのは、苦労の甲斐なんか一つもないですよ。やればやるほど自分たちは苦しくなるだけです。早く終わりにした方が利益になるのに決まってるんです。ところがビッグバンの方の苦労っていうのは、まあ頑張れば、そのうちなんかそれがですね、いい方向に結びついてきますから、自分が今どっちに立ってるかってすごい重要な問題なんですね。で、その、例えばウクライナとかトルコとか見ていますとですね、私はなんか本当にね、安保法案なんか下手なことやって、日本があんなもん作ってですね、戦争なんか行ったら、まあ、ああいう風になるなということを今感じるんですよね。ウクライナはあれ、もともとですね、非常に不景気で、それでその、何ですかね、経済的にも行き詰まってて、借金返せない状況に陥ってたわけですね。去年の3月の直前ですよね。それで、もうゲリラも出てくるし、クリミアにはソビエトの時代から核兵器置いてあるから、まああれが取られちゃ大変だってわけで、まああれはロシアが管理することにしようと。で、まあウクライナの借金はですね、まあ西ヨーロッパで面倒を見ようかって話をしていたら、そこにですね、アメリカの戦争屋が乗り込んできて、あれ、国をひっくり返しちゃったわけですよね。国庫の金全部奪ってですね、アメリカの傭兵部隊ぶち込んでですね、ソビエトと戦争だって騒ぎ出したわけですよね。まあ結局しかしそれは全部失敗に終わって、アメリカの実質的な負けに終わってですね、で、ウクライナは伏せられたわけですよ。もう今ウクライナ政府なんか誰も見向きもしないじゃないですか。まあ一時はですね、アメリカのヘッジファンド出身の、まあ、若い財務大臣なんか乗り込んできてね、で、その、ウクライナに支援を求めて、集まった金を自分たちに山分けしようと、絵描いてたわけですが、 まあ、それも結局絵に描いた餅に終わりましてですね、今や誰も見向きもしなくなって、で、軍隊もどんどん違反してってですね、まあ実に哀れなもんですよね。要するに、アメリカの戦争屋と組むと、最後本当に捨てられるわけですよね。やっぱりそんな強くないんだね。アメリカの戦争屋なんかと組んで戦争したって。これでアメリカ側の戦争屋が勝てばね、また話はまた違うんでしょうが、負けるんだからね。日本もそうですが、やっぱり戦争に負けたってことについてちゃんと整理をしていないと、同じ間違いをしてかしますよね。で、ウクライナなんかもだから、アメリカ軍って今までずっと負け続けてるわけですよ。一時グルジアに手出したことありますね。サーカシビリっていう変な大統領がいるときにアメリカ軍がそこ乗り込んでって、イスラエル乗り込んでって、ロシアを挑発した。そうしたらロシアにですね、一発パンチ食らわされてですね、で、一発で倒れちゃったのが当時のグルジアでしたね。まあ今ジョージアって言いますけども、ああいうことになるわけですよ。ですから、その、確かにロシアの圧政ってのは大変ですから、周辺の人たちにとってみれば、それは何とかしたいんでしょうが、しかし負ける喧嘩をしたらもっと悲惨なことになるんですよね。やっぱりそれはですね、なんか方法を考えないと。負ける戦争をしたらどえらいことで、戦前の日本もそうですよね。それはアメリカがけしからん、イギリスけしからんというのは今でもそうで、だからみんな圧政にあえいでるわけですね。大国の周りにはみんなあえいでる国があります。だからといって負ける喧嘩すると最悪の事態になるわけで、まあ、今回のウクライナもそうだったと思うんですよね。で、やっぱりおかしくなるとみんないなくなっちゃうんですよね。ウクライナの政府もだんだんガランドになってきてるじゃないですか。それからトルコがそうですよね。あれ、本当に21世紀入った頃からですね、大トルコみたいなことを言い出してですね、結局戦争にはまり込んでって、で、イシスを支援するなんてこともやって、イシスを叩くなんてこともやって、両手になっちゃってですね、敵か味方がわかんない状態まで追い込まれちゃってですね、で、今身体極まっちゃって、トルコリーダー大暴落して、与党が大分裂じゃないですか。もうあの国はですね、わけわからなくなっちゃいましたね。西ヨーロッパにもあんまりくっつけないかもしれないし、イスラム圏にもくっつけないかもしれないし、いや、もうなんか本当にどうしていいかわからない状況に追い込まれてんじゃないですか。あれもだから変な野心から、アメリカの戦争に悪乗りしたことが最大のツケでしたよね。やっぱりこの、しっかり国境線守ってですね、専守防衛で行けばよかったですよ。イラク戦争は参加しなかったですよね。トルコはあれ大正解だったですよ。もしアメリカのイラク戦争にトルコが参戦してればですね、もうトルコも戦場その当時になっちゃって、えらいことになったはずだ。だからこそですね、今回も別にイシスの戦争に参加しないで結局国境線守ってればよかった。イシスのスポンサーはイスラエルだとかアメリカなんですから、で武器提供してるのはサウジなんですから、全くですね、ふざけたですね、戦争屋の戯れですよね、あんなものは。だからですね、そんな、ねえ、変な野心を持って戦争なんか行けばとんでもないことになるわけで、しっかり国境を守って専守防衛で行けばよかった。それを変なことしてですね、戦争に突っ込むもんですから、挑発に乗るもんですから、こんな時代になっちゃったわけですよね。で、結局だから誰もいなくなっちゃうわけですね。アメリカの軍もそうですよね。軍というか、そのまず情報機関がそうですね。911の時に誰だか多くの人が辞めましたかね。やめて、憤慨してやめてて、こんなデタラメあるもんかって、みんな憤慨してやめちゃって、どんどん本書いたじゃないですか。あそこから今に至るまでアメリカ軍も次々といろんな人が粛清されて、まあ、別に殺されるわけじゃないですけどもね、職務から解任されて、追い出されてですね、まあ今に至っていて、で、だからアメリカでもそうですよ、辞めた人の方が見識ありますよね。でも現職の連中の方がなんか、よくわけわかんなくなってきちゃって、辞めた人の方が、なんかね、発言聞いてても、なんか的を得てることが多いですよね。まあ、要するに、この、何でもこの組織が終わるときっていうのは、まともな人がいなくなるんですよね。これは非常に重要なことだと皆さん覚えておいたらいいと思いますよ。見識ある人たちが組織から去っていったら、その組織は間違いなくブラックホールに突っ込んでいって、で、そのまま消滅する可能性が非常に大きいということですね。ブラックホールにずっと突っ込んでいく、まあ、逆から言えば、こう、腐敗が広がってって、ね、美味しい食べ物が腐敗に転じちゃって、もう食べらんなくなって、匂いがひどくなって、とろけ始めてるって状況から、元の美味しい状態に戻すっていうことは、できないわけでもないんですよ。例えば、腐りかけたですね、あれ、漬物をですね、ぬか漬けをですね、もう一回その、腐ってない状態に戻すことはできるし、それから、土壌も腐っちゃうことありますよね。変に堆肥入れると腐っちゃう。ね、口には腐っちゃいますが。まあ、上手にもう風を入れてですね、 あれを、空気にさらしてね、それでその、腐ってない状態に戻すことはできますが、まあそれはですね、天地をひっくり返すようなことがいるわけですよね。組織を根本的にひっくり返さなきゃダメで、根本的にひっくり返すことができなければ、それはそのまま腐敗して溶けて終わりになっちゃうんですね。消滅していくんです。すべて死の世界ですよね、あの腐敗というのは。だからそれが要するにできるかできないかなんです。例えば日本政府なんかもですね、まあ、結局のところはアメリカが全部もうお手上げになってきたら、まあこれ天地返しになりますよ。要するにもうアメリカの属国であることが最大の国益だってやってるわけですから、そのアメリカ自身がですね、何らかの事情で、もう要するに日本に関与できない、世界のことに関与できない、米軍ももう出動できないという状況に追い込まれればですね、それは早いですね、話はね。東ドイツと同じですから、それに見放された東ドイツと同じで、自分たちは何もできませんから、まあここで天地返しが起きますよね。そうするとまあ誰もいなくなっちゃった部分っていうのは、まあもうそれ消えるだろうし、それは一つまた金融危機が来るでしょうね。国債の金利は跳ね上がるんじゃないですか。だってもう政府が機能しなくなればですね、そら、国債なんか持ってたって紙くずだと思う人たちはみんな売ってくるでしょうね。でもまあ今のところであれば国全体はまだ黒字ですから、まあこれをですね、整理して、まあ政府を片付けて新しい政府に作り変えるってことはまだやればできるでしょうね。で、だからやっぱりこのまともな人たちが去っていく。安倍内閣もそうでしょ？自民党もそうですよね。なんか内閣できた頃は随分勇ましくいろんなこと言ってて、言ってた人たちが一人二人とどんどん去っていって、今や相当孤立してですね、もう仲間内だけでなんかやってんじゃないですか。首相の同棲とか言ってなんかですね、新聞に、まあゴルフに行ってる安倍氏の様子出てるけども、まあ本当お友達ばっかり呼んでゴルフしてますよね。やっぱりみんなもう近づかないんだと思いますね、あれ。安倍氏に近づかないんですよ。もうだからね、危ないからね、寄らないんですね、あれ。まあやっぱり誰もいなくなるっていうのは本当になんかよくわかりますよね。で、防衛省なんかもどうなのかな？なんかこの防衛大臣の発言なんか聞いててもですね、こう防衛大臣を助けるために言ってんのか、あるいはなんか言われたことだけ素直に答えてんのか、その辺もなんか事務方がなんか怪しい部分がありますよね。本当に安保法案通したくて、なんとかそのですね、局面を切り抜けて、ね、国民の支持をもう一回取り返すべくですね、なんか全身全霊を込めてこの戦争法案通すなんて意気込みはなんか、あれ、ね、国会のその大臣の発言聞いててもさっぱり感じませんですわね。言われたことに対して事務的に答えてるだけで、なんかそれ以上のものではないんじゃないでしょうかね。だから本当の意味での、なんか彼らなりの国防だとか、まあ彼らなりのその意気込みっていうものを持ってる人がいないんじゃないでしょうかね。実に淡々とやってるから、なんか、ね、スカスカと空気がこう流れてる感じがしますよね。こう、意気込みが流れてこないね。まあ、やっぱりあれも人がいなくなってんじゃないかなという感じがするんですね。で、まあ本当にこうやって見てくるとですね、大手金融機関ももうね、なんか元気のいい人っていないでしょう。管理バタのような人ばっかりが今元気ですよね。それからまあ大手の企業でもね、そういうとこあるのかもしれませんけども、自治体なんかの場合でも、その差が大きいですよね。元気のいい人が集まってる自治体、そうでないところの差はものすごく大きくて、だからまあこれが今後ね、元気な自治体とそうでない自治体の差になってくるんでしょうし、あるいは、まあ、なんつうのかな。研究機関なんかもそうですね。なんかね、研究の人たちがどんどん集まってくる研究室もあれば、もうなんか開店休業みたいなところもありますし、これもだから本当に誰もいなくなるという部分は相当大きなものがありますね。中国なんかも、どんどんやっぱ外資系は今帰ってますよね。もう天津もあんな大爆発になっちゃって、しかもですね、ニュースメディアの一つにですね、江沢民が、軟禁状態にあるなんてですね、そんなジュースが流れてるんですから、もう恐ろしくて近づけませんですよね。このまま、ねえ、劉少奇が殺された時みたいにですね、大混乱になる可能性だってありますからね。まあ、そんなことであそこもまあ誰もいなくなっちゃう部分がありますよ。だからとにかくそうやって一つ一回終わりになると、次の再生が始まりますから、その、できるだけ早くですね、ブラックホールは終わりにした方がいいわけですね。でもブラックホールがあんまり大きいと簡単に終わりにならない部分があって、だからやっぱり一旦自分自身が抜けて新しいそのビッグバンを作っていく。そうするとやがてそのブラックホールは消えますから、蒸発しますから、そしたらその 新しい成功を自分たちの手で成し遂げている人たちが集まって再建をするという形にこれはなっていくんだと思いますね。もうなんか腐り切ったぬか漬けをですね、いくらですね、ぬか床をひっくり返してもなかなかもう、まとめ戻せないということになったらもうそれは終わりだから、もう一つ別のぬか漬けを自分たちで作って、そこで発酵させていって、新しい成功を手にして、で、やがてもう口落ちて誰もいなくなったらそこは壊してですね、で、立て直すということでしょうね。まあそんな感じでですね、死と再生のドラマがいつも同じ場所で起きてますから、決して一方通行で終わりではないんで、誰もいなくなったら次にそこを新しい形で再生するっていうのが世の中でありますから、ぜひそういう意味で建設的に物事を見ていただきたいと思います。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、そして誰もいなくなるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。